こんにちは。今回はですね、リクエストもいただきました。日常でもビジネスでも本当によく使う単語、エンゲージについて、ちょっと深く見ていきたいと思います。
エンゲージですね。確かに身近ですけど、実はすごく多機能で。
そうなんです。で、あなたが共有してくださった資料をもとに、この単語の、なんていうか、核の部分に迫っていきたいなと。
今回の目標としては、このエンゲージが持ってるその根本的なイメージですね。それをまず掴んで、そこからどうやっていろいろな意味が広がっていくのか、そのつながりを見ていくっていう感じでしょうか。
まさに、一つ一つ意味を覚えるんじゃなくて、その、根っこにあるものを理解すれば応用が効きますもんね。
そうですね。
では、早速、このエンゲージの世界見ていきましょうか。まず、資料を見ると、エンゲージの基本的な感覚っていうのは、何かと深く関わるとか、結びつくっていう感じなんですね。なんか、歯車がガチッと噛み合うような、そういう強い接点を持つイメージ。これが全部の意味の底にある。
その通りだと思います。関与とか、接続みたいなのがキーワードですね。例えば例文にもありましたけど、He is engaged in volunteer activities。
ボランティア活動に従事している。
これってただ単に、参加しているっていうだけじゃなくて、なんていうか、自分の時間とか労力をちゃんと使って、その活動と自分自身を強く結びつけてるっていう状態。
なるほど。
なんかコミットメントみたいなものが感じられますよね。
ただそこにいるだけじゃない、もっと積極的に関わってるっていう。
そうです、そうです。
人の注意を引くっていう意味もありますよね。The speaker engaged the audience immediately とか、
ありますね。
講演者が聴衆の心をつかんだみたいな。これもその聴衆を話にぐっと引き込んで、話し手とかテーマとの間に青春的な結びつきを作る、そういうイメージ？
まさに受け身だった聴衆を能動的に関わらせる、そういう力がある感じですよね。
なるほど。
あとは人を雇う場合。The company engaged a new marketing consultant。これも単に契約しましたっていう事務的な感じ以上に、なんていうか、その人をプロジェクトとか組織の中に深く組み込むとか関与させるみたいな、そういうニュアンスがちょっとありますね。
へえ、人を引き入れるみたいな。
そうですね。それからもっと直接的な機械的な意味での歯車が噛み合う。
Make sure the gears engage properly。
これはもう物理的な接続とか連動をそのまま表していて、この核のイメージに、ぴったりですよね。
確かに、物理的にも精神的にもがっちりつながる感じ。
そうなんです。で、おそらく皆さんが一番よく知ってる使い方の一つが、
あれですね。
Be engaged to be married。
婚約しているっていう。これも結びつきには違いないですけど、なんかちょっと他の使い方とは雰囲気が違いますよね。
そうですね。特別な響きがあります。
この婚約っていうのが、実はエンゲージの語源とすごく深く関係しているっていう話ですね。
そうなんです。ここがすごく面白いところで、エンゲージってもともと古フランス語のエンゲージェから来てるんですけど、
エンゲージ。
もともとの意味は質を入れるとか、人を保証として束縛する、知約させるみたいな、かなり重い意味合いだったんですね。
へえ、ゲージが知約とか保証。なるほど。だから婚約っていうのは単なる口約束じゃなくて、お互いを将来の結婚に向けて法的にとか社会的に束縛するとか保証し合うっていう、そういう強いコミットメントを意味するってことなんですね。
まさに。いや、これは腑に落ちますよね。
腑に落ちます。
このゲージュっていう言葉自体、なんか中世とかだと挑戦の印として手袋を投げつけたりする、あの決闘の申し込みみたいな文脈でも使われてて。
聞いたことあります。ガントレット。
そうそう。そこにも自分の名誉をかけるみたいな誓約の意味合いがあったりするんです。
なるほど。
だからこの誓約によって強く結びつくっていう感覚が、活動への従事とか人の注意を引きつけること、人を雇うこと、それから歯車が噛み合うことまで、形を変えながらつながってるって考えると、すごく面白いですよね。
いやー、面白いですね。一つの試薬保証っていう古い意味から現代のこれだけいろいろな意味が出てくるっていうのは、なんか言葉の進化を感じますね。
本当に。
じゃあ、ちょっと関連する言葉も見ておきたいんですけど、エンゲージメントっていう名詞。これももちろん婚約っていう意味が有名ですけど、それ以外にも約束とか仕事への関与、あとは、戦闘、敵と交戦するっていうのもあるんですね。
そうなんです。戦闘も 敵と深く関わり合う、がっぷり組むっていう状態ですからね。これもつながってます。
なるほど。じゃあエンゲージングっていう形容詞は？
エンゲージングは魅力的で人を引きつけるっていう意味ですね。これも人の心とこううまく結びつく近間があるっていうニュアンスです。
うんうん。でエンゲージドは今まさに従事しているとか使用中のとか、もちろん婚約中のっていう状態。
ええ、電話が話し中って時に The line is engaged って言いますよね。
あ、言いますね。
あれも回線が他の通話と結びついちゃってて使えないっていう状態を表してるわけです。
なるほどな。全部つながってる。
ええ。
ちなみに反対語は disengage でしたっけ？
あ、そうです。 dis がついて文字通り話すとか解放する、この結びつきのイメージが分かってるとこれもすんなり入ってきますよね。
確かに、がっちりくっついてるのをこうパッと話す感じ。
そういうことです。だからエンゲージっていうのは単に触れるとかじゃなくて、ある種のこう拘束力とかコミットメント、そういうのを伴う結びつきなんだっていうのが見えてきますね。
なるほど、よくわかりました。じゃあここまでの話をまとめると、エンゲージの根っこにはフランス語のゲージ、つまり制約とか保証に由来する強く結びつく、あるいは束縛するみたいなイメージがあると。
はい。
でそれが現代のいろいろな意味、活動に従事する、人を雇う、注意を引きつける、歯車が噛み合う、そして婚約する、これ全部につながってるっていうことですね。
そういうことになりますね。このまあ核になる感覚をつかんでおくと、多分知らない文脈でエンゲージが出てきても、あ、これはこういう結びつきだなって類推しやすくなるはずです。
うんうん。単語リストを丸暗記するのとは全然違いますね。深い理解につながる。
ええ。
さてこの知識があなたにとってどういう意味を持つでしょうか。まあエンゲージっていう言葉を使うときとか聞くときに、その背景にある結びつきの強さとかコミットメントの度合い、これをちょっと意識してみると、コミュニケーションのニュアンスがより豊かになるかもしれないですね。
うん、言葉の奥行きみたいなものを感じられますね。
本当にそうですね。で最後にちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょう。
この語源に保証とか束縛っていう意味があったことを踏まえて、あなたが例えば仕事に従事する、つまり Be engaged in work する時の感覚と、もしまあ経験があれば、あるいは想像でもいいんですけど、結婚を約束する、婚約する、 Be engaged to be married する時の感覚、これ同じ engage と言葉ですけど、その結びつきの質とか重み、コミットメントの深さってどんな風に違うと感じるでしょうか。
ああ、なるほど。同じ言葉に込められた関与のまあいろいろな形というか深さというか、それを考えてみるっていうのは、うん、確かに面白い問いかけですね。
ええ、ちょっと考えてみてください。それではまた次回、さらに詩的な探求でお会いしましょう。